ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
さて秋、がねもう、始まっていますけれども、秋というと何とかの秋ってありますよね。例えば食欲の秋とかね、あとは、スポーツの秋でもあると思います。ちょうど昨日午前中でしたけれども、私の息子の、ね、運動会でした。もう台風一過で、ね、もう灼熱ですよ皆さん。もう日傘も何も持ってこずに、僕結構今回、昨日の夜も、ね、もうこの辺ヒリヒリして焼けましたけれどもね。皆さんはスポーツって、知ってました？部活に入ってましたか？ね、僕も、ね、ウィンタースポーツやったり、またはサッカーやったりバレーボールやったり僕 したんですけれどもね。観戦するの好きな人います？スポーツをね。僕自分でやるよりもね、観戦するのすごく好きだったものなんです。女性の方もしかしたらあれかもしれない、僕格闘技見るの好きだったんですよ、高校の時ね。なんか別に自分は格闘家じゃないんですよ、ね、はあなんてしませんけれども、なんかこうアドレナリンが出てね、なんかそんな、すごいなーなんてね、男としてかっこいいなーなんてね思ったことがありましたけれどもね。少し前ですけれども、世界のヘビー級チャンピオンにモハメド・アリっていう人がいましたね。彼の人生は映画にもなりました。で彼の名言ってありました、ご存知ですか？彼はね、俺は蝶のように舞って蜂のように刺すって言ったんですよね。もう本当に彼はね、そんな、代名詞というか名言のように、本当に蝶のように舞って蜂のように刺して、そして KO してね、彼は世界チャンピオンになったんですけれどもね。彼はですね、この記者会見とかをするときに、ビッグマウスで有名だったんです。ビッグマウスって皆さん分かります？ビッグマウスって何か聞いたことをみんなに言いふらしちゃう、ということじゃないんです。時々こういう意味で使う方も、ね、日本ではいらっしゃるんですけど、もともと英語ではね、ビッグマウスっていうのは大きいことを言う人です、ね、スポーツ選手でもそういう人いますよね。サッカー界でもちょっといましたね、昔ね、何人か。このモハメド・アリもビッグマウスで有名だったんです。でね、彼はね、いつもその、ヘビー級の、ね、タイトルマッチの前の、ね、対戦相手がと一緒に記者会見したときに、ソニー・リストンっていう、ね、選手を目の前にして、彼はね、自分は必ず勝つ、自分は必ず勝つってこう言ったんです。でこう繰り返して、挙句の果てにね、もうこんなのやめよう、早く試合をしよう、もし俺が負けたら俺はこの国から出ていくってこう言ったんです。すごいですよね。まあ、彼はそれで世界チャンピオンに上り詰めていったわけですけれども、後にこの時のねことを思い起こして、彼はねこう言ってるんです。俺は本当はリングに立つのが怖かったとこう言ってたんです。つまり彼はその自分をね、ビッグマウス、このね大きいことを言って自分を鼓舞して、そしてリングに上がってたんですね。で自分はね大丈夫だね、ビッグマウスをね、こう俺は勝つんだ勝つんだって言いながら、自分は大丈夫だ、できるんだ、自分は大丈夫だって言いながら、自分を鼓舞しながらこのリングにいつも上がっていたってことですよね。彼の心の中にはいつも大丈夫だ、大丈夫だ、勝てるっていう言葉がいつもあったわけです。私たちの人生でもさまざまなことが起きます。その時にね、私たちの心にどんな言葉があるのかってすごく重要だと思います。今日の箇所を書いた、今日のこの詩編、歌ですけれども、この歌を書いたダビデはいつも自分の中に大丈夫だって言葉があったと思います。でもただ自分を鼓舞するような大丈夫だ大丈夫だじゃなかったんです。その大丈夫だの前に、私には神が共にいるからという言葉がついてたんです。私には神が共にいるから大丈夫だ。いつも、ね、彼はそのようにして神様に信頼して、どんなことがあっても大丈夫だ、私には神がいるから大丈夫だ、こういうふうにしてさまざまな場面をくぐり抜けていったわけです。そしてそう信頼するダビデを神様ご自身が守り導いていったわけですね。今日の6節でも、ダビデはこう言っています。神よ、私はあなたを呼び求めました、あなたは私に答えてくださるからです。私があなたに呼び、あなたを呼び求めると、 いつもあなたは答えてくださるからです。だから私はあなたに目を向けます、どんな時にも目を向けます、こう言ったんですよね。 今日の箇所をね、もしお時間、あったらもう一度読み返してみてください。これはダビデの必死な祈りなんです。今日の一節を見てください。主を聞いてください、こう言っていますね。正しい訴えを耳に留めてください。私の叫びを耳に入れてください。欺きの唇から出ない私の祈りを。私のための裁きが見前から出て、公正の恩恵が注がれますように、ってこう歌っているわけですよね。つまりね、これはね、ダビデがすごく苦しい状況の中で歌った歌なんです。今までも詩編17編まで学んできましたけれども、多くはダビデの歌でした。そこでダビデの人生を何回も振り返る場面がありましたね。ダビデはサウル王っていうね、王様に仕える戦士だったんです。でもその前は彼は兄弟の末っ子で羊飼いでした、ね、でもある日そのサウルっていう王様が罪を犯してしまうんです。でそのサウル王っていうのはそのイスラエルでね、初代の王様でした。その王様を任命したのはサムエルという預言者です。でもサムエルが任命しましたけれども、これを本当に任命したのは神様です。神様ご自身がサムエルに、サウルが王様になる。でもサウルが罪を犯してしまった。そしてこのサムエルがっかりしたんです。でも神様はこう語るんです。私はもう次の王を選んでる、ね、エッサイというものからね、王を選んでる。エッサイというのはダビデのお父さんなわけです。エッサイが子供たちを連れていくとダビデが選ばれて、そして彼がこれから王様になる。でもすぐには王様になりません。まだサウル王がいます。ダビデはそれからサウル王に仕えます。そして、サウル王が、おいダビデ、あそこに行ってこい、ここに行ってこい、あっちへ行け、戦ってこい、こう言うと、ダビデは、はい分かりました、そう言っていつも戦いに行って勝利をつかんでくるんです、ね、サウル王が、おダビデちょっと眠れないんだけど、分かりました王様、いつもダビデは盾言を引いて、サウルの、ね、耳元でね、盾言を引いて心に安らぎを与えていたと書いてありますね。でもそんなダビデだったんですけれども、それだけ王に仕えてましたけれども、この民衆の人気がだんだんサウル王からダビデに移っていきました。そうするとそのサウル王がやきもちを焼くんです。そしてサウル王がこのダビデの命を今度は狙うという時期があります。ダビデはまあ悲しくアラノに逃げていきます、ね、そしてそこにはまあアラノっていうのはね、本当まあ土とまあ石で囲まれたね、本当に乾いた場所ですけれども、そこの洞穴でずっと時間を過ごすんです。ある学者はそこで数年間、いや10年ぐらい過ごしたんじゃないか、そうも言われてるんですね。でももちろんサウルはそのダビデの命を狙っていろんなところを探し回っています。そのアラノにも来るんです。そしてダビデが隠れていると、なんと遠くの方で人がやってくるんです。なんでアラノに人がやってくるんだろう。そうするとたくさんの兵隊が来ます。よく見てみると自分が仕えていた王がそこにいたんです。そしてその兵隊がそのアラノのダビデがいるところにこう迫ってくるわけですよね。そしてなんとダビデは取り囲まれてしまう、そういう場面があったんです。今日の場面、この歌っていうのは、このダビデがこのサウルの兵士に取り囲まれている、そういう状況で書かれた歌なんです。今日の11節でも、彼らは後をつけてきて今私たちを取り囲みました。彼らは、目を据えて私たちを地に投げ倒そうとしています。今日の12節では、この自分の敵を獅子とか若獅子って呼んでますよね。獅子とかライオンというのは王を表したものです。おそらくこれは遠くにこの見えるこのサウル王、自分の命を狙っている、ね、サウル王を見て、そしてあの人たちが私を狙っているんです。こうね、明らかに、ね、強い相手が自分を取り囲んでいるってことを、ね、今日の箇所で訴えてますよね。もう本当にね、ダビデはもう自分の力ではどうしようもできない、そういう状況だったんです。こういう状況で書かれた歌がこの歌なんですよね。この歌はですね、そういう状況で歌われた歌だからこそ、神様に信頼する上で私たちが学ぶべき要素をたくさん含んでいる箇所なんです。 今日はね、いくつかのポイントに分けてここを学んでいきたいと思うんですけどね。今日の歌から学べる一つ目のポイントは、神は正しいものの祈りを必ず聞かれるということです。ダビデは今日の1節と15節でこう歌ってますね。聞いてください、正しい訴えを。15節では正しい訴えでと言ってるんです。これはね、ダビデは自分は正しいものだってこう言ったんです。神様の前に正しいものなんですっていうのってすごくすごいことだなって思いませんか。皆さん、神様目の前にして私は正しいものですってこう胸を張って言えますか。いや、むしろね、この例えばその自分は正しいものだっていうにはですね、判断基準がいります、ね、例えば生まれてこの方、警察に捕まったことがない人が神様の前に正しいですって言われたらどうですか。僕も捕まったこともありません、ね、じゃあカッコをつけて車の違反も含めてと言ったら皆さんどうです。僕は一発でダメですもん、それ免許2回取ってます、若かりし頃ねねえ、ですよね。じゃあ逆に、じゃあ今日1日のうちに3回自分が悪いと思うことをしなかった人が正しい人ですと言ったらどうですか。人によって違います、ね、また今日はできたかもしれない、でも明日はできないかもしれない、至って不安定です、ね、聖書でいう正しいもの、正しくないものっていうのは、聖書は行為ではないってこう語るんです。心だって語るんですね。そもそも神様の前に正しいというのは、神様の前に一度も罪を犯したことがない人のことを聖書では正しいものっていうんです、ね。つまり簡単に言えば、神様を、私たちの作者である神様を一度も悲しませたことがない人です、ね、そんな人いるんでしょうか、ね、つまりそのことを罪というんですけれどもね。そしてもし人間がその罪を犯してしまう、神様を悲しませてしまうと、神様と私たちの間に大きな隔てができるとこう語るんです。そしてどうしてもその隔てを人間は越えることはできないって言ってるんですよね。でこれは人間も悲しかったんです。自分の作者で神様とつながることができない。でもこれをもっと悲しんだのは、私たちを無条件で愛する神様ご自身だったんです。だからこの隔てをどうにかして埋めたい、そしてその解決策を送ったのがちょうど、ちょうどと言いますかね、約2000年前です。2000年前のクリスマスに神様ご自身が人としてこの地に来られて、そして私たちの全ての罪を背負って、罪の身代わりとなって、全ての罪、呪い、裁きの身代わりとなって命を捧げてくださったんです。そして十字架で死に、3日後によみがえり、ね、そしてそれを、十字架の、を信じる全ての人が神の前に罪なき者とされるっていうのは、これが聖書のメッセージなんです。約束なんです、ね、これを信じるだけで神の前に永遠に正しいものとされる、ね、これが聖書の約束なんですよね。これはいつまでですか。もちろん永遠にです。じゃあもしその後に私がもし神様を悲しませたらどうなんですか。もちろん神様はそのこともご存知なんです。私たちがどれだけ不完全なのか、どれだけ弱いなのか、それも含めて神様は私たち一人一人を愛し、そして私たちを神様のもとに引き寄せてくれるんです。そんなの知ってるよ、でもおいで。そんなの分かってるお前、失敗するも今度また失敗、でも私はあなたを無条件に愛するからおいで。なんでこんな風にして引き寄せてくれると思います。なんでそこまでして私たちを引き寄せるんですか。神様は私たちを祝福したいからです。愛したいからです。もっともっともっともっと祝福を注ぎたいからです。そして神様のもとに迎えられるのは、私たちの行為で迎えられるんじゃないんです。心なんです。ただイエス・キリストの十字架を信じることです、ね。私たちは私たちの心だけで正しくされるわけですよね。だからね、神様はね、いつも言ってると思いますよ。おーい、おいで、早くおいでって、ね、あなたを祝福したくて仕方がないから、あなたに最善をしたくて仕方がないから、あなたを守りたくて仕方がないから、さあおいで、ね、そう呼んでくださってるわけですよね。 皆さん、車のリコールって受けたことあります？僕も何度かあるんですけれども、まあ、車が乗ってる車に、ね、不具合があって連絡が来て直しますよってやつですよね。2010年ですけれども、アメリカの国内で、ある、まあ、会社の大規模なリコールがあったんです。対象は数千台、でした。 でもですね、まあ、考えてみれば、まあ、これほど数千台っていう、ね、数の多くの車が普通に日常に走っているっていうのもすごく怖いこと、ある意味恐ろしいことですよね。でも、もっと、ね、驚きだったのが、関係者曰くですけれども、この一部の人たちはの無関心さ、リコールに対する無関心さ、自分の車の欠陥に対する無関心さに驚いたっておっしゃってるんです。自動車安全センターの係員の方が車を見て、あ、これはね、リコール対象ですよ、修理受けてください、無料ですからね、それであなたの命が救われるんですよ、再三連絡をしたそうです。それにもかかわらず、3割の人はそのリコールの連絡も全く、ね、まあ、無視して、そして、不具合があったままそのまま走っていたわけです。つまりそれだけたくさんの車がビンビンビンビンその辺り走っていたわけですよね。まあ、この理由は、ね、日本では車検というものがあります。細かく調べます。僕もアメリカに住んでました。でアメリカで車持ってたんですけれども、あっちはこの排気 この煙の検査だけでピュッて通っちゃうんですよね。だから何 何年、ね、持ってたらこういう検査を受けるって、そんなに厳しいのはないんです。だから若い人も何台も、ね、車を所有している、そんなのも現実なんですよね。まあ、それがまあメリットでもあり、まあ、デメリットでもあるわけです。でもこのリコールの話と同じようにですよ、神様は聖書を通して全ての全人類、世界の人たちにリコールじゃないです、通知してるんです。それはね、私とあなたたちは生まれてからずっとね、ずれた関係になりますよ、ね、早く私のもとにいらっしゃい、私はあなたを祝福したくてしょうがないから、あなたがどんなに何をしていたとしても、どこにいたとしても、これから何をするとしたとしても、あなたを愛してるから、ね、さあ私に心を向けなさい、こういうふうにしてね、通知しているわけです。ダビデもね、このように、正しいもの、神様を信頼するものをね、神様は守ってくださると、今日の8節で言っています。私を瞳のように見守り、三翼の陰に私をかくまってください、ね。それだけではないですね。詩篇の84編では、神様と共に住む一日というのは素晴らしい、ね、それはこの世の千日に勝る、まあ、もちろんこれは永遠の世界のことですけれどもね、そういうふうに歌っています。神様との一日というのは素晴らしいんだ、ね。アメリカの、ある少女の話なんですけれども、ブリジットという、ね、ティーネイジャーの女の子の話です。この女の子は妊娠して、しまうわけです。でもまだティーネイジャーです。そして彼女は親もいませんでした。で、親もいない彼女は誰にも相談することはできなかったんです。そして自分のそのお腹の子の父親が誰かもわからなかったんです。相談できず、彼女は市の支援センターに相談に行くんです。そしてその市の職員の方がそのブリジットさんを、ね、迎えるんです。その職員の方はノラさんっていう方なんです。ノラさんが迎えて、そして、その、ね、話を、ね、聞きに、まあ、面談室に通します。そしてブリジットがポロポロと話すわけです。ノラさんどうしたのって言うと、はい、お腹に子供がいます、父親も分かりません、うん、親もいません、誰にも相談できないんです。じゃあどうしたいのって言うと、うん、もう私はこの子は諦めます、こういうんです。その後にノラさんが、少し、ね、深く聞くんです。いつだったか覚えてる、ね、ご両親は何をしてるの、ね、そう聞くんですけれども、ノラさんは何も答えないんです。そしてノラさんの、ね、だんだんこの表情曇ってくるわけです。で、早くどうしたらいいか教えてください、こうやってブリジットは言うんです。でもノラさんはちょっと落ち着いて、もうちょっとゆっくり話をしようよ、そうやって、 いくつか質問するんです。でもブリジットはもう不愛想で、もう不愛想な、ね、表情をして、態度も悪く全く聞かないです。そしてブリジットは最後にこう言うんです。もう帰る、もう自分で何とかする、こう言うんです。そうするとノラさんが、うん、じゃあ分かったね。そしてこう言ったんです。では最後にハグしてもいいって。そしてこれだけは知ってって、あなたを作った神様はあなたを愛しているの。あなたが何をしたとしても、そしてあなたのお腹のことをも愛しているの。どれぐらいかって、あなたが想像できないぐらいね。だって無条件にあなたのこともあなたの子のことも愛してるんだもの。そして私も今日会ったばかりだけど、あなたのことを愛おしく思うわ。何かあったら助けさせて。そう言ってハグしてくれたんです。あのブリジットは180センチぐらいも、ね、ある、高身長だったんです。ノラさんは150センチ余りの小柄な方だったんです。でもこの時ブリジットは何よりも、ね、ノラさんを、ね、温かく感じたんですって。今まで両親なしに育って、こんなぬくもりのあるハグは初めてだった、そうおっしゃってるんですね。そして今までも過去にさまざまな悪いことをしてきた自分なんか誰も愛してくれない、助けてくれない、そう思ったんですって。その後ノラさんを通して、このブリジットは、教会に行きます。そしてその教会でさまざまな方の支援があって、まあ、彼女は、まあ、シングルマザーですが、無事に、お腹の子を出産して自分の娘と一生懸命、ね、生きているんです。でブリジットは、ね、こう話していたんです。以前私は孤独だった、だから無茶をした、自分なんてと思っていた。でもこんな自分でさえも愛してくれる神様だったら私もついていこうと思った。どんなことがあっても娘と神様と乗り越えていけるような気がするから。あの時ノラに出会えてよかった。ノラを通して神様を知った。あの時を考えると一生戻りたくないと思う。あの時を境に私の人生は変わった。もう神様がいない人生は考えられないってこうね言ってるんですね。私たちの神様は全ての人に正しいものになってほしい、正しいものになってほしいっていうのは神様のもとに来てほしい、ね、心で受け入れてほしい、そして祝福したい、そう思っているということですよね。さて、今日の箇所で、ダビデはね、正しいものはどのように祈るべきなのかっていうのも教えてくれてるんです。これが今日のポイントの2つ目です。これはいつも確信を持った祈りをすべきだということなんです。このダビデの祈りは、まあ、周りには敵がいるわけですよね。あのもし自分の周りに自分が全然勝てないような敵がいたら、皆さんどんな祈りになると思います？ちょっと弱々しい祈りになると思いませんね。なんでこんな感じなんですか、なんでこうなっちゃったんですかね。でもね、ダビデの祈りっていうのは弱々しい、不安って、そういう祈りじゃないんです。ダビデは期待と確信に満ちた祈りなんです。今日の13節でも、主を立ち上がってください、彼に立ち向かい彼を打ちのめしてください、あなたの剣で悪者から私の魂を救い出してください、ね、これがダビデの今日の祈りの特徴なんです、ね、期待と確信に満ちた祈りです。ダビデの祈りっていうのはすごく具体的だったんです。守ってください、打ちのめしてください、ね、助け出してくださいね、でもこう祈るときにダビデの心はいつも平安になったようなんです。今日の15節で、しかし私は正しい訴えで御顔を仰ぎ見、目覚めるときあなたの見姿に満ち足りるでしょう。神様に祈りを訴えた次の日の朝はもうね、神様の臨在で満たされる、これはね、平安で満たされるってことです。つまりね、これはもうね、私の祈りを神様は聞いてくれたから大丈夫だね、こういう平安が来ていたということですよね。あのイエス・キリストもあの弟子たちに対して、ね、こう教えています。マルコの11章の24節で、願って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますって言ってるわけですよね。だから私たちは、ね、確かに神様との会話っていうのが私たちの祈りですね。でも私たちはその祈るときにもし何か願いがあればそれを祈っていいんです。でもただなんかこうつぶやくんじゃないんです。その時に確信を持って祈るんです。神様どうかこれをいただきたいです、ね、 この素晴らしい道をどうか与えてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。祈った後によし、もう素晴らしい道が与えられたぞ、ね、神様この状況どうしたらいいでしょうか。解決策を送ってください。アーメン。よし、もうこの解決策はもう来ている。見えないけど感じないけどでも大丈夫だそういうふうにして確信を持って期待して祈るべきだってことですよね。だって皆さん、あのおそらく、ね、皆さんで、ね、会話するときに、あの初めて会った人ではなくて知ってる人でもね、話してるときに何か提案するときとかお願いするときって、その人の器を考えません？あ、この人これできるかな、してくれるかなとかね、これ無理かもしれない。あの仕事の時もそうだと思います。何かお願いするときに、この人はこれができるのかなって上司は考えながらお願いするわけです。皆さん、私たちが願いを祈っている神様の器ってご存知です？いや、知らないと思いますよ。だって私たちがわからないぐらい大きいんですもん。計り知らないぐらい大きいんです。だから皆さん、私たちは確信に満ちた期待の祈りをすべきなんです。確かに私たちの頭で考えれば無理かもしれないんです。でもその無理は神様には無理じゃないんです、ね、だから大きい器の神様にね、期待と確信の祈りを、いつもしましょうね。最後に、今日はですね、エッセル・シンメルというハンガリー人の方のお話をね、シェアしたいと思います。第二次世界大戦の時にね、ユダヤ人としてナチス・ドイツの激しい迫害に耐えた方なんです。あのユダヤ人がね、まあ、不当な差別を受けたり、財産を、ね、奪われたり、または本当に虫けらのように、ね、殺されたり、そして収容所に、ね、送還されたりする、その中でこの方、女性なんですけど、女で一つで3人の子供を守りきった人なんです。でこのシメルさんはどんなに苦しい状況に置かれても決して弱音を吐かず、毎晩毎晩守り続けていたことがあったんです。それが祈り会です、ね、どんなに苦しいことがあってもさあ集まりなさい、今日も神様に期待しましょう、ね、そして彼女はこう言ったんです。神様は必ず助けてくださる、この試練には神様の目的があるはずだ、ね、こういうふうにしていつも、ね、信仰を失いかけていた、本当に生きる希望を失いかけていた子どもたちを励ましていたんです。1944年の冬、シメルさん家族もドイツの収容所に送られることになってしまいました。ブダペストからオーストリアにある収容所まで極寒の中で6週間歩かされたんです。与えられた食べ物は何倍も水で薄められたスープだけです。歩けなくなった人が続出する、そうするとその彼らはね、まあ、兵隊たちが彼らを銃殺してしまうわけです。シメルさんは弱った体に鞭を打ちながら、また病弱な息子をおんぶしながら、さらに希望を失った2人の娘を励ましながら歩き続けたんです。そしてどんな時にも神様がきっと守ってくださる、こう言い続けたんです。そしてやっと収容所にたどり着く、そうするとまたしばらくね、地獄のような生活が続いたんです。もう強く気丈に、振る舞っていたこのシメルさんでさえももう限界だ、こう諦めたんです。諦めかけた時、その時になんとアメリカ軍が来て、そしてその収容所から解放された、そしてその地獄のような生活から助け出されたっていうことです。シンメルさんは決して諦めなかったんです。このような状況でさえも神様が必ず守り導いてくださる、何か意味があるはずだ、ね、そして息抜き、そして、シメルさんたちを、ね、神様ご自身が最終的に守ってくださったわけですよね。私たちも何か私たちの人生にあったときに、ね、願いがあったときに、ね、ただ神様って弱々しい祈りではなくて、期待と確信に満ちた祈りをしていきたいですね。さあ、今週もね、1週間始まりました。今週もね、皆さんを神様ご自身が一方的に愛し、無条件で愛し、そしていつでも私のもとにいらっしゃい、そうおっしゃってくれています。もしね、この配信をご覧の方もですね、もし神様知らない方がいらっしゃいましたら、ぜひね、この、神様からのメッセージを受け取ってください。そして受け取っている私たちは 神様にね、いつも期待しながら、確信と期待のね、祈りを日々ね、積み上げていきましょう。では一言お祈りします。愛する天のお父様、私たち一人一人をいつも愛し導いてくださり感謝します。そしてあなたは私たちの想像をはるかに超える、大きな大きな偉大なるお方です。私たちの人生の中で、様々な問題があるときに、どうかその問題ではなくて、その解決を持っている、すべての解決を持っている、すべての最善を教えてくださり与えてくださる神様、あなたに目を向けることができますように、どうか導いてください。イエスキリストの名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。